アキラレディオ与論島へはちさばりおきの皆さん、どうも川端明でございます。さあ、前回のライブ放送、そして YouTube でですね、大阪関西万博取れ高なし、というふうに、言っておりましたが、やはりね、よくよく考えると私のね、行きたかった万博っていうのは岡本太郎の、ね、太陽の塔がある1970年の大阪万博だったっていうのが、まあ、分かっただけでも行ってよかったかななんていうふうに思いましたけども、はい、音読のすすめでございます。岡本太郎、芸術という生き方ね、こちらの方、まあ内容1、2、3と読んでいたんですけども、まあ、ちょっとですね、言うとですね、大阪でライブをやった時に、はい、この岡本太郎さんの音読のすすめもね、聞いておりますと、言っていただいた、お客様がいらっしゃったんで、これはもう、途中で企画倒れになってはいけない、ちゃんと聞いていただいている方もいらっしゃるということで、さらに力をもらいました。はい、といったわけでございまして、今回は第4、戦闘開始という、ところを、読みたいというふうに思います。東京は空襲で丸焼けだが、お屋敷町の青山には狙われるような場所がないから大丈夫だと思うよ。中国からの引き上げ船の中で聞いた乗組員の話に太郎は胸をなで下ろしました。やがて船は長崎佐世保に到着。1946年、昭和21年6月、捕虜生活から解放された太郎はようやく日本の土を踏みます。東京にたどり着いたのは2日後のことでした。栄養失調寸前の体によれよれの軍服をまとい、手元には2000円とわずかな米だけ。やっと家に帰れる。あと少しだ。5年ぶりだな。しかし渋谷駅に降り立った太郎を待ち受けていたのは驚くべき光景でした。すべてが焼け野原だったのです。痩せ衰えた体を引きずって青山まで歩くと、さらに目を疑う景色が広がっていました。自宅に立っていたあたりに青々と麦がそよいでいたのです。家は跡形もありません。後家も家財道具も、そしてパリから持ち帰った作品群も一切合切全てが消えていました。太郎は絶句します。次の瞬間、父一平のことが頭を駆け巡りました。母かの子は7年前に亡くなっていたけれど、一平はここに住んでいたはずだからです。幸い一平は岐阜に疎開していて無事でした。ところが当の太郎は戻った3日後に電車の中で有金を全部取られて無一文、全てを失い、いよいよ命運が尽きようとしていました。この時太郎を救ったのがノーベル賞作家の川端康成です。一平の親しい友人であり、かの子に小説の指導もしていた川端が岡本家ととても近しい関係にありました。太郎君、行くところがないならうちにいらっしゃい。太郎が訪ねていくと、川端は大層喜び、当座の生活資金を用立ててくれたばかりか、居候までさせてくれたのです。しばらく鎌倉の川端邸に厄介になったのも、太郎は川崎にあるかの子の実家に、後ですね、太郎は川崎にあるかの子の実家に身を寄せました。やがて多摩川を挟んで対岸の髪の毛に買い手のつかないアトリエがあることを知り、なんとかそれを手に入れます。 11月の頃のことで、太郎は35歳になっていました。日本で戦おう、日本で自分をかけよう。戦時下のパリでそう決意してから6年余り、ついに創作を再開する時が来たのです。もっとも手元にあるのは筆2本とわずかな絵の具、そして1枚のキャンバスだけ。それでも太郎の心には戦闘開始のゴングが高らかに鳴り響いていました。よし、まずは今までなかった価値観を突きつけよう。古い価値にしがみつく日本の美術界を揺さぶってやるんだ。太郎は原色を使った強烈な絵を描き始めました。原色なんて女子供ゲスの好みとバカにしていた美術界にあえて真逆をぶつけようと考えたのです。実は当時いくつもの展覧会を見て、太郎は呆れ果てていました。全部灰色だ、まるで江戸時代のわびさびをなぞってるみたいじゃないか。なぜみんな同じなんだよ、個性はどこに行った。日本の美術作品が灰色の世界にとどまっていた最大の理由は、美術界の体質が旧態依然としていたことでした。敗戦でそれまでの秩序や価値が一日にして崩れ去った日本、生活は貧しく苦しかったけど世の中がひっくり返ったという解放感から、社会には明るい希望があふれ、不思議なエネルギーが満ちていました。ところが美術界だけは何も変わらず昔のまま、外の世界に背を向けて、みんなで昔ながらの価値観と序列を守っています。その頃、もともとかの子のファンだった平野敏子という女性が太郎の仕事を手伝うようになり、まもなく一緒になりました。やがて養女となった敏子は生涯のパートナーとして半世紀にわたって太郎と共に走り続けます。まるでお相撲みたいだったのよ、その敏子がよく言ってました。戦争が終わって価値基準が大きく転換したのに、絵の世界は番付みたいに順番が順位が決まっていて、前頭は前頭らしい絵を描き、大関は大関らしい立ち振る舞いをする。そうしないとつまはじきにされてしまうのね。それを見て岡本先生はいつも、なんだそんなことで芸術ができるかって言ってった。権力のピラミッドと戦おう、そう決めた太郎は夜明け、重工業、森の掟など原色の対策を続々と発表していきます。当然罵詈雑言が浴びせられました。なんだあれは、色彩感覚がまるでなってないじゃないか、ああいうのを色音痴って言うんだろうな。悪口は望むところ、太郎は平気でした。それどころか新聞や雑誌に次々と文章を書き、美術界がいかに閉鎖的で遅れているかを告発していきます。1947年昭和22年、日本での活動を始めたばかりで、早くも新聞に挑戦的な芸術論を発表します。タイトルは新しい芸術宣言、絵画の価値転換で、書き出しは絵画の石器時代は終わった。この中で太郎は、西洋の歴史は自由を獲得する戦いであったこと、20世紀になって自由な精神が自由な芸術表現を生み出したこと、これまで絵画は趣味的鑑賞のための美術的絵画に過ぎないが、これからは独立した自由な精神を表す芸術的絵画でなければならないことなどを訴えます。最後はこう締めくりました。西洋の芸術精神が今世紀の初頭に獲得した自由の恩恵を、我が国もやっと享受できうる時代が到来したのである。困難ではあるが、40年間のギャップを一挙に飛躍して、世界文化の流れに同等な地位を占め、新しい出発をしなければならない。閉じている日本をなんとか世界水準にまで引き上げようとしたことがわかります。美術的絵画は絵であり、絵は芸に過ぎない。芸と芸術は全く違うものなんだ。そもそも芸術や芸術家は明治になって入って てきた考え方です。それ以前は芸能であり芸道であって、絵を描く者は絵師や画工と呼ばれていました。大工や石工と同じ職人だったのです。ヨーロッパでさえ18世紀頃までは絵描きは貴族の注文通り絵を描く職人でした。依頼主の気に入るように仕上げる技術を持った職人が宮殿の天井画を描いたり伯爵夫人の肖像画を描いたりしていたわけです。ところが革命で貴族が力を失うと突然注文主がいなくなってしまいました。絵描きは誰のために描くのか、何を描いたらいいのかが分からなくなってしまいます。悩む絵描きたちが最後にたどり着いたのが芸術とは何かという問題でした。この問題を自分で考え答えを見つけ自分の責任で社会に問いかけない限り絵が描けなくなってしまったのです。それは絵画が自由を獲得した瞬間でもありました。こうして絵画は芸術になったのです。それなのに日本は未だに芸道と芸術の区別がついていない。太郎はそう考えていました。今でも同じような態度で仕事をしている絵描きばっかりだ。かつての貴族時代と違って今は主人は画商だけどね。もちろん石器時代芸と切り捨てられた美術界の人々は腹渡が煮えくり返ったはずです。いかにパリ時代の経歴が華々しくとも日本では新参者に過ぎない若造がいきなり掟破りの啖呵を切ったのですから。当然です。あんな下手くそで色音痴の絵描きが何を言う、ふざけるな。とりわけ怒り心頭だったのはピラミッドの頂上にいる美術評論家たちでした。しかしどんなにひどく罵られようと太郎はひるみません。ゆべこという憤りを生きがいとして突き出していく抵抗の火の粉をかぶる。面白いじゃないか。もちろん太郎だって普通の男です。信念がどれほど強かったとしてもたった一人で戦うのは不安だっただろうし怖かっただろうと思います。だからこそ逃げ道を断って後には引けない状況に自分自身を追い込んだのでしょう。とし子がよくこう言ってました。みんな先生のことを生まれつきの鉄人のように思ってるみたいだけど冗談じゃない、そんなわけないでしょ。先生だって本当は弱い普通の男の子だけど歯を食いしばって岡本太郎をやり通した。辛かったでしょう。でも決して弱音は吐かなかったしそれを誰にも見せなかった。そんなことも知らないでみんな先生は天才だから我々凡人にはとてもとてもなんて言っている。それを聞くたび甘たれるなって蹴飛ばしてやりたくなるの。太郎が戦っていたのは自分自身だったかもしれません。敵があるとすれば画商や評論家じゃない自分自身なんだよ。実際に太郎はそう言ってました。こんなに弱いなら弱いままありのままで進めば逆に勇気が出てくるじゃないか。もっと平気で自分自身と対決するんだよ。いいかい、怖かったら怖いほど逆にそこに飛び込むんだ。やってごらん。美術界の偉い人たちには睨まれましたがその潔い言動に拍手喝采する人も多く、太郎は一人日本美術界に切り込んだ風雲児として世の中の人気者になっていきました。はい、といったわけでございまして第4章第4は、こちらで終わりですけども、はい、やはりですね、まあ大阪ね、関西万博とまたこう違う、最初にですね私はやっぱりこの戦後の太郎さんの思いっていうのをね、今日の芸術という文章本で見て、この重工業っていう絵とかね、あと 特にあの森の掟っていうのを、はい、楽しみで、あの T シャツでプリントアウトするぐらいね、あのチャックをねこう開けたら全てが壊れてしまうみたいなね、この絵とかもすごい好きでしたけども、いよいよね太郎が芸術とは何かっていうそういうところにね挑んでくるっていう、そういうところ、はい、ワクワクします。もちろん間いろいろ挟むかもしれませんけど、この岡本太郎芸術という生き方、音読のおすすめですね、はい、ちゃんと少子貫徹、時間はかかってもですね、読み切ろうと思っておりますので、ぜひまた、聞いていただければというふうに思います。はい、といったわけで今回はアキラレディオ、はい、音読のすすめ岡本太郎芸術という生き方でございました。また次回よろしくお願いします。それではバイバイ。